こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りしています。
リスナーの皆さん、今日はミャンマーのティン・キャオ新大統領のリーダーシップの課題についてお伝えします。ミャンマーのクィン・キャオ新大統領は軍事政権下の新国を管理する上で大きな課題に直面しています。アウン・サン・スー・チー率いる国民民主連盟 NLD 出身のティン・キャオは50年以上続いた軍の規則の下でミャンマーその文民大統領になりました。1990年の選挙でアウン・サン・スー・チー率いる民主主義CG さんの政党は投票の 82% を獲得しました。しかしその時の選挙結果は与党軍事政権に認識されませんでした。2016年3月15日はヘティン・キャオが50年以上続いた軍の規則の下でミャンマーその文民大統領として選ばれたことでミャンマーの歴史的な日となりました。ミャンマー共和国は1988年のクーデター以来軍によって支配されてきた東南アジアの国です。この途上国は5000万人以上の人口を持っています。1988年にミャンマーはデモ参加者に対して軍が暴力で収束させた軍事政権に対する大規模なデモを経験しました。貧困、強い軍の影響および内閣の合理化はミャンマーの新しいリーダーにとって時間のかかる面倒な作業です。もう一つの問題は人材不足です。ティン・キャオ大統領が行わなければならない最初のタスクは4月早春に作業を開始する新内閣の形成です。アウン・サン・スー・チー氏はティン・キャオ大統領率いる新内閣での位置を占めるであろう人物のリストに入ると言われています。しかし内閣を合理化することが必要です。以前36省庁のほとんどは軍によって支配されました。ミャンマーの国会議論ですぐに対処することが重要です。もう一つは汚職スキャンダルと非効率です。また労働者に社会不安を引き起こす可能性のある不十分な雇用問題です。ティン・キャオ大統領はとても困難なこれらの課題に直面することができますか？ミャンマー総選挙を勝った国民民主連盟と NLD の成功とティン・キャオ大統領に対するミャンマー軍のミン・アウン・フライン司令官の支援はミャンマーの国が上昇傾向である可能性を示しています。しかしそれは経済的、社会的、政治的に強い政府を達成するために全ての関係者の努力と支援を要します。これでコメントを終わります。